まあこの年になりますといろんなところにこう調子の悪いところが出てくるものでございまして、最近やたらと肩が凝るんですね。若い頃は全然肩が凝るっていうようなことはなかったんですけども、やたらと肩がカチンカチンになってまして、僕はほら肩凝ってんだよねと、ちょっと揉んでくんないとかって言って、うわカチンカチンですねとかっていう、そういうような状態でございまして、なんか背中がやたらと痛いんですけども、まあ姿勢が悪いんでしょうね。まあこういった時は温泉とか、あるいは整体とか、なんかそういうマッサージ系のものとか、そんなものがいいんでしょうけど、何にせず今までほとんどかかったことがないんで、どういう風にしていいかわからないということで、何かいい知恵がありましたら、もしくはいいマッサージ器が余ってるよ、タダで使うかいえのきだなんて、そういうような耳寄り情報がありましたら、ぜひ IDB までお寄せください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。どうもね、体調が優れないというのは私だけではございません。IBB 九州の平上優子もなんか調子悪いピアとかっていうことで、今日は休みいただきますピということで、お休みでございます。他のアシスタントもいませんので、今日は私榎木田新右衛門ワンマンスタイルでお送りしていくという QIC でございます。迎えて1519回、さあお送りしてまいりましょう。まあね、一連の令和問題ですとか、こういったのも結構いろんな大きなニュースになりつつあるんですけども、それはまたこの後 C 枠でちょっとやってみようかなと思っていますが、まず最初のお便りはこちらです。兵庫県明石市からいただきました。56歳大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロー、なんせスポンサー様でございますね、ありがとうございます。もしも4階建てくらいの中古雑居ビルを FMC じゃないか、IBB に差し上げるという特殊家がいたらどうしますか？いや、いたらどうしますかって、あまりにもなさそうな話なんで、イメージが湧かないんですけど、中ってイメージが湧かないとか言いながら、かつてそれに似た経験はしてるんですけどね。ちなみに立地は、都市近郊の1日の乗降客数 1.7 万人程度の私鉄の駅から徒歩5分程度の商業地の一角、微妙ですねこれ。1日の乗降客数 1.7 万人って言ったら結構こじんまりとした駅になりますよ。そこから徒歩5分程度の商業地、これなんかイメージするに、なんかシャッター通りの結構奥とか、そういった感じがするんですけど、そこの4階建ての中古雑居ビル、種明かしが書いてあります。実は知人が遺産相続で 同様のこの、まあその4階建ての物件を管理することになり、頭を悩ませておりますと。これは、むしろ私に相談していただくよりは、高橋一郎に相談してくださった方が、むしろいいんではないかという気もするんですけど、先ほどちらっとね、お話しした、この物件をどうのこうのっていう話なんですけど、かつて、私らは東京の港区三田というところで、ボロアパート一棟借りをしておりまして、で、そこの中で事務所とか、まあ、そこに住み込んでるやつもいたんですけど、で、その土地と、その建物、まあ、かなり古い建物だったんですけど、もともとは、慶応大学の学生向けの下宿層みたいな感じで、で、バブル期に、もう一気にみんながこう贅沢するようになって、その、ボロな下宿層に誰も入らなくなっちゃったんですよ。で、まあ、まあ、ある、その、つてがあって、安く、もう、貸してくれるよっていうことだったんで、じゃあもう一棟全部借りますってことで借りてたんですよね。で、しばらく、そのね、アパートの裏手に、その、大家さんがね、おばあちゃんが一人で住んでましてね、一人暮らしのおばあちゃんで。で、うちの、その、スタッフとか、その、出入りの、まあ、人間が、まあ、本当にこのおばあちゃんの、に対して、その、まあ、親切に、接したんですよ。自分たちで言うのもなんですけど、本当に親身になって、もう、子や孫みたいな感じで、おばあちゃんおばあちゃんつって毎日訪ねていって、ね、ケーキをもらったから一緒に食べようよとか、お茶しようよとかね、もう、飲み会なんかもやるときも、おいでよとかつって、で、一緒に映画見たりね、いろんなことやってたんですよ。で、このおばあちゃんには実は身寄りがなくてね、本当に旦那さんに若い頃に先立たれて、で、子供もいなかったもんで、で、再婚の話は何度かあったんだけど、結局踏み切ることができなくて、そのまま、まあ、老齢の域に達してしまったと。で、実家は埼玉の方にあるんですけど、そこもまあ、ほぼほぼ疎遠な状態なんだけど、ただ、そこに自分の、自分のってか、その、やっぱり相続でしょうね。その、持ってた電波たがあって、で、そこに、もう、なんすかな、ちっちゃな家を建てて、もうそっちに引っ込みたいっていう話になったんですよ。で、そうですかと。で、どうしましょうって話になって、いや、もうこの、その、このボロアパートの、この土地と建物は、もう、いらないから、あげると。その代わり、よかったら、その、埼玉の、その、まあ、その、畑っていうか、もう、まあ、実際もう工作してないとこだったんですけど、そこに、その、ちっちゃな小屋みたいなんでいいから、家を建ててくれないかっていう話になって、で、結局、まあ、うちで、あれ、いくらぐらいだったんですかね、1000万ぐらいかかったと思いますけど、平屋の、まあ、なんていうんですか、いわゆる、バリアフリーな感じの、スロープとかも、もう最初から、まだ、その時のそのおばあちゃんは全然その足腰不自由じゃなかったけど、もし何かの時のためにってことも考えて、お風呂だとかそういったのも全部そういう、バリアフリーの、そういうデザイナーの方に頼んで、作ってもらった家を、プレゼントすることになって、で、その代わり、まあ、交換っていうことじゃないですけど、その、三田の、土地とその、なんだ、元、ボロアパートだったところを、まあ、いただいたと。で、そのおばあちゃんが住んでた、敷地に関しては、そこは、まあ、売っちゃって、で、その分の売り上げっていうか、その、お金に変わった分は、おばあちゃんの余生っていうか、もちろん年金暮らしだけじゃ、きつかろうっていうんで、まあ、それをこう、運用してもらって、まあ、楽してくださいと。いうことになって、まあ、ね、本当にね、やっぱ、情けは人のためならずって、あの時は本当に思ったね。で、そのおばあちゃんもまた、非常にこう、心根の優しいおばあちゃんで、そのなんかこう、ガミガミ言うような人だったら、こっちがもう、なんだこんなクソババアとかって思うかもしれないけど、やっぱ、そんな人じゃなかったんで、いつもニコニコしてて、今日は何するのとかって言ってくるから、まあ今日はこんななんですよ、とかって話になるじゃないですか。で、もうなんか本当にね、もう全員我々がね、だから、ご本人言ってらっしゃったけど、一度にね、 50人ぐらい孫ができたような感じがするって言ってましたね。で、全員の名前を覚えらんないって言われてさ、そうでしょって言って。で、私なんかも覚えてもらえなかったですからね。そんなしょっちゅう行かなかったんで、東京にね。で、あんたなんか久しぶりに来たね、なんだっけあんたとかって、いや、一応この会社の社長なんですけど、とか思って。ね、当時そうだったんですよ。ね、で、まあそういうようなことがあってね。で、今はそこが、そこに、まあ、具体的な地名は言えませんが、ビルディングが建っておりまして、で、まあ、うちの、その、仲間の会社が、そこに入居しております。で、私は今、そこの会社とは縁が切れて、まあ、名誉スタッフみたいな形にはなってますけど、経営には参画してないんで、あとは野となれ、山となれだと思いますが、まあ、頑張ってくれてるよという話です。さて、もしも、4階建てぐらいの中古雑居ビルをも、どうするよ、これ。まあ、ざっくり思うに、一回、まあ、床面積とかがわかんないから、これじゃちょっと想像できないけど、まあ、そんなでかいビルじゃないということで考えたときに、まあ、一階のスペースにせいぜいテナントが一個入るぐらいの感じかなというイメージでお話しますけど、まあ、一階は、飲食店でしょうね。やっぱりね、飲食店がいいと思いますよ。もしくはコンビニ的なものがいいと思いますよ。今コンビニは苦しいんで、やっぱり飲食店でしょうね。で、まあそれがそのラーメン屋さんなのか、なんか居酒屋なのかはちょっとイメージわかんないですけど、まあ、昼から夜までずっと延々営業できるような店がいいですよね。で、二毛作みたいなのでもいいんじゃないですか。ほんで、2階と3階、2階が事務所だな。イメージ的に。で、3階と4階がスタジオですね。私だったら。で、3階のスタジオは割と広めで、もうフロア全体を使うような感じにしといて、場合によってはミニスタジオライブみたいなのが可能な感じの、まあ、ホール的な、使い方もできるような、まあ、お客さんが20人、30人ぐらい入れるような、スペースっていう形をイメージしますね。で、4階が、割と窓を広めに取った形で、外が見渡せるような、なんかオープンスタジオ風の、もちろんその仕切られてますけど、雑音とかが入らないようにね。で、そういうような形で、まあ、周りの風景などを、その、描写しながら、番組を作ることができるみたいな、そういうスペースを作りたいですよね。で、それが二つぐらいに区画に分かれていて、ラジオブース、そして今みたいにちょっとテレビも撮れますテレビブース。まあ、基本テレビの番組でなんかセット立て込むとかっていう場合はその3階でやれということになるじゃないですか。だから、そういうような使い方を考えますね。あと、理想的なのは私、屋上が欲しいんですよ。屋上が好きなんで。で、屋上があれば、屋上にまたもうほんとちっちゃな、プレハブの小屋みたいなのをつけて、で、台風で飛ばないようにガシッと止めてですね。それで、まあ、私そこをなんかあれですね、いわゆる宿直室みたいな感じで寝泊まりできるようにしといて、基本そこにいるっていう。で、その周りの屋上では、季節が、来れば、まあ、初夏とか夏とかになれば、まあ、ビアガーデンにしてしまうというような体で、これはもうスタッフとの福利厚生っていうか、まあ、みんなでワイワイやれるスペースっていう、そういうような形で使うっていうのが、まあ、私にとっては理想系ですよ。だからそういうような、まあ、中手、こんな急に、ビル、江之助さん、4階建てのビルがあるんだけど、もらってくんないとかって、そんな言われることはまあ、ないけれど、ただやっぱほんと高橋一郎、ボロコ大家のあのプロジェクトを見ていると、本当に世の中って何が起きるかわかんねえなっていうようなことをちょっと思ったりするわけですよ。もう我々の想像を絶するようなことが普通に行われてんだなと思って、はあ、すごいねっつっていつも私感心しながら彼との対談番組をやってるんですけど、本当に まあ、中ってそういう、いわゆる技というか、その、こっちはノウハウもないし、テクニックもないので、それあれって言われたらできないんで、まあ、まあ、よほどのなんか宝くじが当たるかのような、それぐらいのなんかスーパーな運が、あ、転がり込んでこない限りは、ちょっとないでしょうね。まあ、まあ、夢は広がりますけどね。ということで、知人の方が、遺産相続で、この物件、こういうような物件を管理する。まあ、もしなんか、コンセプティングでご用命がありましたら、いつでも IBB まで、ご連絡ください。榎木田新右衛門コンセプトプロデューサーが、いつでも私が、立案に、関与させていただきます。続きまして、秋田県秋田市からいただきました。46歳営業課長ラジオネーム、レジェンドオブ生ハゲ。ありがとうございます。フジテレビの春から、の平日の報道情報番組がリニューアル。あ、そうなんですね。で、昨年4月に、14分拡大したばかりの目覚ましテレビ。目覚ましテレビってあれ5時だっけ ?6 時だっけあれ言ってるの。30日から、9時までの放送に拡大。この目覚ましテレビの拡大とともに、現在やっている朝のワイドショー、ノンストップは、50分拡大して、9時スタートとなるため、なることで、1965年にスタートした小川博史賞以来、おはようナイスデー、特ダネ、目覚まし8、サンシャインと61年にわたり続いてきたフジテレビ平日朝のワイドショー情報番組がその歴史に幕を下ろすことになるそうです。一つの時代の終焉ということでしょうかということでいただきました。あ、ということは、そうか、ノンストップってのはその後の、まあ、朝のワイドショーの後番組だったんだね。だから、10時台、ちょっと前だと10時台ぐらいからやってたような番組だったんで、それの話なんだね。だから、その、目覚ましテレビが、まあ、早朝5時、6時から始まっていて、そんで、8時ぐらいに終わって、で、8時ぐらいから朝のワイドショーがあって、そんで、10時ぐらいから、その、お昼前の情報番組が入るっていうのが、だいたいフジテレビの、編成だったんですけど、この、朝のワイドショーが消えると、うん、小川博史賞ね、タンタンツタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、わかりますかね、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンNHK から、こう、引っ張られた、フリーランスとなった小川博史アナウンサーをメイン司会に。そして、この時に、やっぱりですね、メインの司会の方は司会なんですけど、そのサポートするアシスタント、この頃はまだ、アシスタントっていう表現があまり一般的ではなくて、この時に付けられていた肩書きは何かというと、ホステスなんですよ。まあ、男性ならホスト。女性ならホステス、そういうことなんですけど、なんかホステスって書かれると、なんかドキッてしますよね、なんかね。なんかこう、高級キャバレーかなんかにいらっしゃるような、そういうあるいはこう、クラブってあれですよ、ダンスをするようなあれじゃない、クラブじゃなくて、和服着た、お姉さんとかがいて、すげえ高いお店のことですけど、ああいったところでお勤めのお姉さんのことはなんて言うんですかね、今ね。クラブの、コンパニオンとかって言うんですかね。ホステスって今言わないんですかね。ちょっと、あんまりなんかホステスって聞かなくなったんですよね。でもこの頃、その、小川博史師匠は、ホステスでしたからね。そして、小川博史師匠が終わって、おはようナイスで、何回か私も応援に行ってます。特ダネ、目覚まし8、サンシャイン。もうこれと私関係ないですけどね。そうですか、朝の、ワイドショー、フジテレビから消えていく。 まあ、もともと日本におけるワイドショーというのは、テレビ朝日、当時はまだ NET、日本エデュケーショナルテレビジョンという、日本教育テレビという名前だったんですけれども、そこで始まりました、木島のりおモーニングショーというのがありまして、これアメリカのその朝のワイドショーのパクっただけなんですけど、まあ、これが日本のワイドショーの初めてとされております。で、この、木島のりおモーニングショーが、その後、その司会者が変わっていきまして、奈良和さんという形、奈良和モーニングショーなんて名前書いてきます。その後、まあ、いろんな方々がその司会をやっていくと。まあ、現在も羽鳥さんがやってる番組、あれがそのモーニングショーの流れを組んでるわけですね。で、そのモーニングショーを受けて、これが人気が出たと。で、まあ、各局、まあ、パクリをすると。いうことで、フジテレビはこの、小川博さんを引っ張ってきて、小川博ショーをやる。そして、TBS 系列は、奥様8時でした。8時半ですかな ?8 時ですかって。それはやりますね。で、日テレはちょっと遅れて、ルックルックこんにちはっていうのを始めるんですけども。まあ、あれも朝のワイドショーってより、ちょっとちょっと深い時間帯から始めてたような気がします。だからそういうような朝のワイドショーがあって、で、今度それがこの昼に広がっていくんですね。で、NET がモーニングショーに続いて、アフタヌーンショーを始めるわけです。そして日本テレビがお昼のワイドショーを始めますね。で、フジテレビはお昼のゴールデンショーっていうのがありますけど、これはワイドショーじゃなくてお笑いの番組で。で、これが後に笑ってる場合ですよ。そして笑っていいともになっていくんですけど。で、TBS は正午のワイドショーは、やんなくて、この頃はベルトクイズ Q&Q だとか、シャボン玉こんにちはとか、あとポーラテレビ小説なんていうのをやってたんですよね。で、まあまあそういうようなラインナップで各局やっていく。で、ワイドショーというのがまあ昼間の放送の軸になっていき、そして、まあ、世の奥様の皆様にその様々な情報を送り出すというような形で一時代を築いたわけなんですね。まあこれが後にまあどういうふうになっていくのかって、もう本当にもう最後は悲惨、今まさしく悲惨、もうなんか、まあ、ワイドショーなんか何のためやってんのみたいな、なんか価値がないじゃんみたいなね。だから一時代気づいた時は芸能ゴシップネタが中心だった。で、それをまあ、薄めるために、例えば初恋談義みたいな、ちょっとなんかほのぼのとした、対談ものであるとか、あるいは、番組の格を上げるために、ちょっと、偉い大学の先生とか、徳の高いお坊さんとか、何かそういう方々をゲストに招いて、そして、まあ、ちょっと、難しめの政治の話とか、そういったのを、あくまで奥様目線で、まあ、皆さんに分かっていただけるような平文でお届けするみたいなことを、まあ、よくやっていた。まあ、そういうような、まあ、古典的なその、ワイドショーの歴史というのが、今や、本当に終わろうとしているという、まあ、そういったことですね。で、私も、ね、フジテレビで、昼って言いましても、15時ですね、15時から始まっていた、3時のあなたという、まあ、ワイドショーがあって、で、3時のあなたが、まあ、番組が終わって、その後に、後続番組として、後を引き継いだのが、タイム3っていう番組があったんですね。で、まあ、須田哲夫さんとかが司会をやってたんですけど、ちょうど、まあ、その時、折しも、ロス疑惑だ。ロス疑惑というのが、大変にこう、世間を騒がしておりまして、三浦和義さんという人が出てきて、疑惑の縦断とかね、いろいろあったんですよ。その時に、私もカメラマンやっていた時期で、借り出されて、本当に現場に、本当にいろんな現場に行きました。数多くの様々ないろんな事件現場に遭遇しておりまして、もういろんな焼けたやつとか落ちたやつとか、ぶら下がってやめておきましょうかね。そういうものを見ております。ということで、まあ、本当に、時代は変わっていくんだな、というふうな気がしております。テレビはどこに向かっていくのか。ね、本当にね。まあ、勝手に向かってくれたりしたんですけどもね。ということで、今日は、えのきだしんえもん、ワンマントークでお届けしております、QIC です。この後もお便りをご紹介してまいります。
ンサンサン
組長の怒り、
わしら
の茶化に降り注ぐ、
さあ
玉を取ろう、無所に入ろう、
わしらは射程だ、三三三
爽やか三組、
爽やか三組、
言えなかった失敗。
おう藤垣、手抜かりはねえだろうな。
へい、もちろんです。親分、ここに隠してありますんで。
おう、
おう龍二、例の物どうした？
え、物ですかい？
バカ野郎、チャカだよチャカ。権藤のおじきが狙われた後だ。うちのおやっさんボディーガードせにはならんからの。
お
う、あ、へい、チャカですね。チャカはと、あれ？
おう、どうした？
確かにここに置いといたんですけど。
ねえのか？
ん？おかしいな。
バッカ野郎。
うお、
なんだ、ぶっ殺しやろな。あ、歩くんだろな。
あれ、一体どうしたんです
か？やめ、この野郎。またやっしやがって。
すいません、すいません。
兄貴、やめてください。死んじゃいますよ。
うるせえ
兄貴。
は
あ、兄貴。
龍二、てめえ円弧飛ばす会じゃすまねえぞ。おう、ヒロシ、こいつチャカなくしやがってよ。
え、チョコ。あの時、俺が借金の方に売り飛ばしたやつ、あのチャカだ。
すいません、すいません、すいません、
すいません。はあ、龍二、さあ来い。
あ、
指2、3本ぶった切ってやる。
あ、ヒロシ助けて。ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ、あ、助けて。ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ。
しまった。どうすればいいんだ。俺は
薬座に関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊薬座データファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇る薬座百科に。週刊薬座データファイル創刊号は特製盃がついて560円。